TCM Presents Studio Smoky。
TCM Presents Podcast Studio Smoky。 MC のカルロスです。
MC のマリコです。
はい、こんにちは。
こんにちは。
今回始まりました。ロケで、収録した音声を聞きたい、いただきたいなと思っております。電撃隊と、ディシアンのリスナーさんで、那覇にですね、ダンテさん、はい、沖縄那覇ですね、ダンテさんという方がいらっしゃいまして、
ダンテさんって有名なの、
はい、
携帯電話の CM 出てる方ですか。
ちょっと違いますね。若干違いますかね。はい。で、まあ、なかなか面白い方で、那覇に行く機会があった時にですね、まあ、誰か一緒に食事もしませんかっていう時に、まあ、ダンテさんが、じゃあぜひっていうことで、手を挙げてくださったんですよね。で、まあ、那覇に行きましてね、いろいろ話を聞いてきたんですけど、僕、意外とね、那覇のことって、まあ、意外と知ってるより知らないというか、意外なんせ結構聞けたんですよね。
まあ、国際通りぐらいの向こうに行ったことありますけど、
ね、そうですね。で、まあ、1回目ということでね、ちょっと沖縄に関して、意外と知られてないこと、まあ、沖縄あるあるじゃないんですけど、まあ、ちょっとそんな話を、ダンテさんとしてきましたんで、まあ、意外と知られてない沖縄のことをね、まあ、聞き出したらいいかなと思った話ですけど、ね、
興味津々です。
そうですね、はい、じゃあぜひ聞いてみてください。はい、じゃあどうぞ
どうぞ。
今日はですね、実は初めて、地元の方とですね、交流を持つことができたんですね。ありがたいことに、電撃隊とあとディシアンのリスナーさんで、ちょっとツイート上で、もし誰かいらっしゃればということを呼びかけたらですね、心よく応じていただきまして、で今ある飲み屋にいるんですけども、ちょっとこっち自己紹介をしていただきましょう。
はじめまして、ダンテです。
沖
縄に住んでます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本当今日はありがとうございます。時間いただきまして、なかなかですね、沖縄僕は実は全く縁がなくて、仕事でも全く縁がないですし、個人的な友達もですね、沖縄出身の方誰一人知っていないんですよね。で、沖縄のこと何にも知らない出身です、実は。他はね、北海道から九州までね、いろんな形で知り合いがいたり、まあ、いろんな関係があったりなんかして、ある程度のことは分かってるつもりなんですけど、沖縄だけはね、全く分からないんですよ。で、まあ、今日ちょっとね、連れてきていただいたいいお店でね、初めてヤギ肉ですか。
はい、ヤギ刺しです、
ね。ヤギ刺しですか、はい。これ意外といけたんで、
食べやすかったですね、これは。
ね、まあ、いい肉使っていらっしゃるんだろうと思うんですけど、全然僕にしてみれば美味しい、これはうまいですね。まあ、臭みがあるかなってさっきね言ってらっしゃったんですけど、全然 OK で結構美味しかったですね。
僕の方も小さい頃っていうか、結構前にしか食べたことがなかったので、その記憶で食べるとあれ美味しかったんだけどなと思って。
なるほど。まあ、ちょうどね、今まあ泡盛飲みながらですね、いろいろ結構飲んでるんでちょっとヘベル気になってますけどね。まあ僕ね、沖縄今年、そうですね、毎年、まあこの3年ぐらいね、毎年夏に来てまして、まあやっぱり8月の夏っていうのはやっぱりね、日本人と非常に大きな大事な月で、まあ戦争の記憶とかね、特に沖縄なんていうのはまさにこの一番の最たるもので、まあ、非常にある部分の複雑な思いでいつも来ては帰っていくんですけどね。ただ反面ですね、沖縄の人ってすごくまあ、我々がね、本土で思ってるよりもなんかちょっと若干違うなと思うときが結構あって、で一番はやっぱり意外となんか皆さんなんかシャイな人が多いなっていう、南国なんで割とこう開放的な人が多いのかなというイメージがずっとあったんですけど、意外となんかシャイなのかなというイメージがあるんですね。
沖縄は受け入れはすごい受け入れる感じはあるんですけど、自分から発信するのは苦手で、
なるほど、
やっぱり一番なんか、ね、本土でのテレビとかで言うと沖縄もすごいどんどん本当に何くるないさじゃないですけど、どんどんおいでおいでってやる形に見えてて、でも実はやっぱ昔からいるおじいちゃん、おじいおばとかはもうそういうのが強いんですけど、やっぱり若い人とかもはそういうのが弱くて。
それいつ頃から変わってきたんですか。
どうですかね、もう今の40代世代ぐらいからじゃないですかね。それより上のやっぱおじいおばとかっていうのはもうどんどんおいでおいでって言うし、もう自分からあたどこの人ねとかっていうのを聞く形はあるんですけど、もうそのぐらい世代ぐらいからはやっぱ
内向的な感じ。
そうですね。旅行者が声かけてくれたものに関しては、いやいや、これやるよ、やるよとか言うんですけど、自分からどんどん入っていく形はね、やっぱり少ないですね。
そうなんですね。で、僕も本当そう思ってて、まあ、いろんなとこ行くんですけど、滞在中ですね。で、大体、多くの人はですね、割と不愛想なんですよ、その人。なんか話しかけても、なんか割とこうぶっきらぼうだったりするんですけど、はい、でそれにもう懲りないで話し込んでいくと、なんかみんな結構フレンドリーだったりするんで、なんか最初のなんか壁がですね、
壁があります。
なんか超えるまでがやっぱり大きいのかな。で九州の、まあ九州の人も割とそういうとこあるじゃないですか。そのなんつうのかな、本当に仲良くなるまで結構ねつっけんのんだったりするんですよね。だけどまあ夜ね一緒に飲むと、コロッと変わるみたいな。
そうか、
なんかそれの、やっぱり若干、こう、ロケーションのあれも影響もあるんでしょうけど、なんかそれに近いのかなという気がしましてね。
やっぱ仲間になると、
どんどん、やっぱり、身内意識が強くなるんです
よ。それの最初の段階だと、やっぱりまだ、沖縄のうちなんちと、やっぱりそうでない人とは、ちょっとそこで少し壁があったり。
違ってくるんですね。そっかそっか。それは結構僕意外だったんですよね。南の島っていうと、本当に、すごくフィリピンとかね、あの辺はとにかくもう何でももうオープンで開放的なね、ところ、まあそれもいい加減なやついっぱいいるんですけど、まあ、そういう意味で沖縄は、まあ、ある意味逆なのかなという気がしてて、まあそこは結構最初の僕の沖縄に対するイメージ全く違ったのがそこだったので、ね、であとやっぱりね、一つね、すごくこれ変な話ですけど、沖縄暑いじゃないですか。はい、まあ、僕毎年8月に来るので、そうするともう一番暑い時ですよ。なのになんかやたら走ってません？なんか
走ってます、
はいはい、めちゃくちゃ走ってますよね。あれ大丈夫なんですか？
いやもう沖縄はこれがもう当たり前なんですやっぱりもう暑いからなんとかって、はい、やっぱそうじゃない人ももちろんいますけど、もう運動するとか走れるとか、はい、そういうスポーツの人とかにとっては、はい、もう全然これが暑いって言っても、まあ、これが沖縄で普通で
だってすごい道走ってましたよ。ずっと坂道走ってるとか、あれね、他の周りのところでありえないような。
あ、そうなんですか。
いや、ないですよ。だって東京だって今運動しちゃいけないとか、要は35度を超えるとですね、警報が出るんですよ。35度を超えるとその運動しちゃいけませんみたいな警報が出るんです。
それ知らなかったです。
本当です。で32度を超えると注意してくださいみたいなのが出るんですよね今。確かにそうです。なんか熱中症に対するなんかそういう警戒というか警報らしいですよね。でもちろん、まあ、それ外でやってる人たちを強制的にやめさせるとかそういうのはないんですよ。ないんですけど、ただそういうのが出るんですよね。で沖縄に来てびっくりしたのは、走ってるし、
はい、
でやったらめったら野球場が多いじゃないですか、
はい、
本当に多いんですよね。僕はもう野球やってるんで、はい、すごい嬉しいんですけど、本当に炎天下で子供たちがですね、真っ黒になりながら野球やってますので、はい、全くその、どうですか、まあ、ダンテさん、ご職業行っちゃっていいんですかね、その、
あ、
ね、はい、学校の先生なわけじゃないですか、
ね、中学校を教えてますね。
ですよね。学校で、そういうその部活動に若干ね、やっぱりそういうのもあると思うんですけど、はい、その暑いときやめなさいとかってないんですか？
ないです、ね、
全く
ないですね。
全くない。
やっぱり熱中症対策として水分とか、はいはい、やっぱずっとやっぱ外であるとか、はい、休憩とかもあったりしますけど、はい、もう特に
ない
ですね。やっぱりもう昔からやっぱ住んでいるので、教える方もですし、今の子たちでもこれがこのが日差しが強いからっていうのは基本やっぱり野球やってるサッカーやってる子たちにとってはないですね。
耐久力があるんですね、DNA。
それはあると
思う。例えば、泳ぐときとかって、ラッシュガードとか着ますね。
は、着ないです。
着ないです。
沖縄は水着では、
着ない。
そういうのはないですね。それ、でも、やっぱり昔に比べれば、やっぱ日焼けでも本当にいつかにスポーツ車の服を着てるので、だからそういうのは少なくはなってはいるので、ただ、もう普通に T シャツ短パン、 来てやるぐらいはあるんですけど、でもやっぱり泳ぎに来たっていう、特に男の子とか男の人とかだったら、まあ普通に水着で
上半身裸で泳ぎます。あの日焼けに対するケアなんてあんまりやらないん
だ。男はやらないです基本は。
あ、そうなんですか。
はい、で女性がやっぱ美白そういうのでやる人もはちゃんともちろんガードはしますけど、
そうなんですか。
でもやっぱり夕方とかでもやっぱり日が強くなってきたら、まあ、女性でも、でもやっぱ水着で泳ぐのは減ってはいますけど、でも完全防備はあんまり
やらないですか。
T シャツと短パンと、どっちかと日焼け対策というよりも、あのやっぱ水着が恥ずかしい、
あ、なるほど、
そういう人が割合多いですかね。僕の身の回りで聞くと、やっぱそっちですね。日焼け対策する人はやっぱ泳がないですし、
はい、そもそも泳がないです。
泳ぐ人はもうどっちかというとそういう水着とかが恥ずかしいから、じゃあもう昔からやっぱ小さい頃からやっぱり海行ってもわざわざ水着とやじゃなくても、やっぱり普通の洋服で泳ぐとかはある。
今本当ね、東京、まあ、東京だけじゃないと思うんですけど、あの特にあのちっちゃな子供なんて泳ぐ時ってあの全身あれですよ、完全防備、
はいはい、
あのウェットスーツには来ますからね。
増えてきてはいます。生徒とかでも前まではあの男子で分かりやすく海パンだけだったものが、今はもうそれ上を着る生徒が増えてきてはいますね。学校でも基本水着を指定はあまりなくて、やっぱり何ですかね、あ、まあ何ですかね、芸能人とか着るような水着ではダメですけど、いかにも競泳ではなくて、まあ、ある程度このぐらいならっていうのでは、まあ、男子でも上を着る人もいますし、女子でもやっぱり少し足までとか手袖まである水着を着る子もいますから、確かに最近増えてきてます。
最近増えてきた、
僕が今日になったぐらいではそんなにいなかったので、僕はあの高校の時は水泳部だったので、はい、だから教科は体育とかじゃないんですけど、放課後とか何かで教えてくれとかあった時は教えたりするんです。その話も聞いたりして、生徒と交流の時に会話する時にあるんですけど、やっぱ聞いててもだから大体約10年前ぐらいではそこまで考えなかったんですけど、最近は
やっぱ多いですね。あの皮膚がんの
進化と
かあるんですかね。
やっぱりずっとあの生徒は楽しいので増えると感じるので、まあ、ずっと入っていればまだそんなにいいんですけど、やっぱ出て待つとかもあるので、まあ、それも心配して、大体本人というよりも親御さんがこれをやってみなさいっていう形だとは思うんです。
さっきとやっぱ真っ黒な子供がやっぱ多いですね。
そうですね。
はい、道歩いててもあの車で走ってて回ってたんですけど、本当に嬉しいぐらい真っ黒な子供が多くて、どうですかね、変な意味じゃなくて、その昭和の香りがね、なんかものすごくプンプンして、すごく嬉しかったっていう、はい、そんな感じがしましたね。で、まあ、車で回りながらね、まあ、やっぱりね、沖縄といえば、やっぱりその、本当に米軍基地が多くて、まあ、これはいろんな複雑な問題がありますんでね、はい、まあ、ここではあんま触れませんけども、まあ、ある部分、その、米軍に対する、何かっていうのは、まあ、大きな産業になるわけじゃないですか、はい、沖縄県にとっては、まあ、一般的には、まあ、表だったらまあ観光というのは大きな産業であって、はい、まあ、ただ実際の地元の人にしてみればその米軍があるからね、はい、ビジネスって結構大きいかなって。で、そのとなるとですね、米軍相手っていうことは英語ができた方がいいわけじゃないですか。
そうですね、はい、
その沖縄のね英語教育の事情っていうのは今どんな感じなの。
うわー、ちょっと本土の方がどんなかはわからないんですけど、沖縄はこの基地があったり、アメリカ。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。